お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。プロ野球の打撃コーチを30年間され、世界一のコーチと言われた高畑道博さんの生涯を話しております。彼の努力、その能力には驚かされますね。次々に偉大な選手を作り上げていきますね。知れば知るほど、そんなことがあったのかと驚きの連続です。彼は、首位打者を作り上げたのです。その打者こそ、西村則文です。彼がプロ野球の世界に飛び込んだのは昭和57年です。大柄ではありませんが、100メートルを11秒台で走る俊足が際立っていました。ドラフト5位でロッテに入団した彼は、来る日も来る日も2軍の練習と試合に追われていました。22歳の彼は、1年目のシーズンの終盤の9月、突如1軍に引き上げられました。この時のロッテは首位に9ゲーム離された5位で、もう優勝の望みはありません。監督は若手の登用で次の年の構想を練っていました。打撃コーチの高畑は西村の柔軟なリスト、そしてやはり足に注目したのです。ある日高畑は監督にこのように言ったのです。監督、西村をスイッチにしてみたいんですが、今まで右バッターの人を左バッターにするわけですから、これは打者にとっては大変なことです。監督は言います。西村をスイッチにか、体力と精神力は大丈夫か？大丈夫です。彼は簡潔に答えました。二人のこの短い会話には、プロとしての経験と眼力が凝縮されています。二人が口にしたその体力と精神力とは何でしょうか？後日、監督はこう言っています。タカから西村のスイッチ転向の話が来たとき、私は即座にスイッチヒッターになるまでの練習に耐えられるだけの体力と精神力が西村にあるか聞いたのです。今まで右打者としてしかやってきていない人間を左打者としてプロの球に立ち向かうまでに機械化するのです。その極限の練習に西村が体力的精神的に耐え抜くことができるか否か、そこを問うと高は大丈夫ですと言いましたね。左打者としてプロの球に自然に反応するまで機械化する、想像を絶する苦難があることを監督ももちろん高畑も承知していました。西村は秋季キャンプの初日に監督に呼ばれました。西村、スイッチをやってみるか。何の前置きもなく山本監督は西村にそう突きつけた。一瞬沈黙の後、はい、やらせてください。頬を紅潮させながら西村は返事しました。それは西村にとって大きなチャンスだったのです。彼はこう振り返っています。当時のロッテは有藤さん、落合さん、リー兄弟など、リーグを代表する強打者がずらりと並んでいました。二軍から上がってきた僕は、そのパワーや技術、迫力に息を呑みました。正直、これはこのままでやっても勝負にならんぞと思いました。もちろん僕は左打ちはど素人です。不安はありましたが、やってみたい、いややるしかないと思ったのです。人と同じことをやってもとても歯が立たない。これはスイッチで活路を見出すしかない。西村も監督と高畑の考えに異論はなかったのです。そしてこの瞬間から、スイッチヒッター西村誕生までの地獄の日々が始まるのです。キャンプ2日目から高畑は西村に付きっきりになりました。それは高畑が後にあれほど厳しい練習をやり抜いた男はいないというほど語り草になる猛練習だったのです。西、いけるぞ！これならいけるよ！トスを上げて左でひたすらボールを叩かせていた西村に高畑はそんな声をかける。いいぞ。それはいいぞ。いいセンスしてるな。西村の不安の心の内を知っているかのように、高畑は励ましを忘れなかった。彼の指導には特徴があります。とにかく選手を褒めるのです。褒めて褒めて褒めまくるのです。 たとえたくさんの欠点が目についても、その選手の良さを探し出して褒めまくるのです。短所を直すより先に長所を伸ばし、そして気がつくといつの間にか欠点が克服されている。それが彼の指導法です。左打ちなどやったことのない西村に、最初から褒めるところがあるわけがないのです。しかし高畑は、それでも西村を褒めて褒めて褒めまくったのです。そして気の遠くなるような量のティーを打たせていったのです。高畑の言葉を借りると、そのハードさは、朝起きた時、西村の指が曲がったままになっているというほどのものでした。両手の実子が朝、あたかもバットを握っているかのように曲がったままになっていたのです。西村は毎朝両手を湯につけて一本一本指を伸ばし、それからやっと顔を洗っていたのです。当時、ロッテの選手寮は球場に遠かったので、一ヶ月間、球場に近いホテルに泊まり込み、野球漬けの毎日を送ったのです。西村は言います。朝から晩までタカさんと一緒でした。一日何千回、何万回、バットを振ったかわかりません。終わったら、シャワーを浴びる気力もなく、バタン球でした。ゼロからのスタートは、やがて左打者としての形を作り上げていきました。そして高畑の指導も高度になっていったのです。バットは内側から出してボールの内側を叩こう。狙うのはショートの頭や。監督の山本は練習風景をこう表現しています。室内練習場で西村がバッティングをしている。じっと高がそれを見ている。100本200本と打ち続けるんです。休憩時間が来て西が休もうとしても手からバットが離れなかったな。グリップがバカになって指がバットから離れないんや。タカは西の指を一本ずつバットから剥がしてやっていた。私が二人にこうなってからが勝負やぞ。これからが本当の練習なんやと言うとタカも僕もそう思いますとうなずいとった。すざまじい猛練習です。高畑は当時、友人やそして知人に、西には絶対首位打者を取らせてやりたいんや、と語っていたのです。昭和58年2月1日、キャンプインの時、ロッテナインは、西村のスイングを見て驚愕しました。それはどこから見ても生まれながらの左打者にしか見えなかったからです。西村は、そのまま一軍に定着し、翌年には完全にレギュラーを獲得し、そして昭和61年には盗塁王に輝くのです。そして平成2年、31歳になった西村はついにパリーグの首位打者のタイトルを獲得したのです。良い指導と努力と精進の結果ですね。この影の努力は感動的ですね。あそこまでやっていたのですね。驚きです。さて、あなたや私の仕事への打ち込み、その努力はいかがでしょうか。いろいろ考えさせられますね。今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。